ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は国旗またはメラプティ効能のための式典を主導することについてお伝えします。インドネシア共和国のジョコ・ウィドド大統領は月曜日の夕方、ジャカルタのメルデカ宮殿で国旗メラプティの効能のための式典を主導しました。メラプティ効能のために式典はインドネシア西部時間の午後5時に始まりました。式典の指揮官は警察大佐のクリス・レインハルト・プスン大佐で、式典将校は国軍のシャフルディン准将でした。メラプティの効能チームは村岡チームのメンバーで作られた男女3人の優秀な高校生でした。メンバーの一人は北スマトラ州出身のシルフィア・カルティカ・プトリで、効能後メラプティの旗手を務めました。他の二人はグループの指揮官と国旗を広げたブンクル出身のスドラジャ・プラウィジャヤと国旗を掲揚した南カリマンタン州出身のムハマッド・アスリ・マウラナでした。式典はマスクを着用して距離を保つという健康プロトコルを実施しながら行われました。それでは次のニュースです。インドネシア中央銀行と財務大臣はインドネシア共和国の75周年記念日に額面金額7万5000の特別なルピア通貨を発行したことについてお伝えします。スリムネニ財務大臣とインドネシア中央銀行のペリワルジオ総裁はインドネシア共和国の誕生75周年を記念して7500万枚の額面金額7万5000ルピアの紙幣を発行しました。スリムレニ財務大臣は月曜日にジャカルタで特別のルピア 通貨発行の公式発表で特別に印刷されるルピアの総数の計画及び決定はすでに中央銀行、財務省、国務省、社会省、AU の相続人などの分野で調整が行われたと語りました。インドネシア共和国の75周年記念の特別ルピア紙幣にある AU は宣言者のスカルノとムハマッド・ハッタです。一方、中央銀行のペリワルジオ総裁はインドネシア共和国の75周年を記念する紙幣の発行と流通はインドネシア共和国の社会と国民に幸せをあげるものだと説明しました。それでは次のニュースです。日本の船がモーリシアスで残礁し、船体が2つに分断したことについてお伝えします。モーリシアス海域で座礁し、海上に油を流出させた日本企業商船三井の大型貨物船は8月15日土曜日に2つに分かれたと報告されました。8月16日日曜日に CNN が報告したように、それはモーリシアス国立災害委員会による説明です。流し機海運に環境被害の保証を求める予定だと語りました。ジョクノス政権は座礁した船をなぜすぐに立ち退かせなかったのかと、その理由を説明するよう圧力を受けています。何千人ものモーリシアスの人々は油を防ぐためにわらと里脇火の葉が詰まった灰の冬防災で被害を減らすために何日も働いています。それでは次のニュースです。オーストラリアは COVID-19 による死亡者の急増を報告したことについてお伝えします。オーストラリアは月曜日に COVID-19 による1日の死者数の最大の急増を報告しましたが、オーストラリアの流行の中心地である州で新たな感染者の数はまだ安定していると述べました。ビクトリア州ではこの24時間に25人が COVID-19 で死亡したと発表し、8月12日に報告された最も多かった死者数を上回っています。南東部にある州当局は COVID-19 の新たな感染者は282人で、日曜日に報告された279人とほぼ同じであると述べました。これらの数字は今週初めにビクトリア州で確認された1日の症例者数の最高であった700人をはるかに下回っています。保健当局は COVID-19 に対する厳しい制限とコロナウイルスの拡大を抑えることを信じています。オーストラリアではこれまで COVID-19 の 23,500人の感染と421人の死亡を確認しています。これは他の多くの開発途上国よりもはるかに少ない数です。それでは次のニュースです。欧州連合はトルコに東地中海での石油探査を停止するよう求めることについてお伝えします。欧州連合はトルコに東地中海で掘削活動を停止するよう求めました。これは欧州連合外交安全保障政策上級代表であるジョセフ・ボレル氏が語ったものです。ジョセフ・ボレル氏は8月17日月曜日にスプートニクが報道したように説明でトルコ当局に対しその活動を直ちにやめ欧州連合との対話に全面的かつ誠実に取り組むよう求めました。トルコは8月上旬ギリシアとキプロスが自国の領海であると考えている紛争中の東部地中海でのガス掘削活動を再開しました。それでは最後のニュースです。習近平主席がインドネシア共和国の75周年記念日に関連してジョコ・ウィドド大統領に手紙を送ることについてお伝えします。中国の習近平主席は月曜日にインドネシア共和国の75周年独立記念日の記念公示に関連しジョコ・ウィドド大統領に手紙を送りました。これは月曜日に中国国際ラジオが放送した報道を引用して Facebook の公式ホームページのアップロードを通じて在ジャカルタ中国大使館が明らかにしました。習近平主席手紙の中で中国とインドネシアは現在良好な関係を維持していると述べました。両国は COVID-19 の良好に協力して取り組んでいます。習近平主席は COVID-19 パンデミックを収束させるためにできるだけ早くジョコ・ウィドド大統領と協力し国民の健康と福祉の分野で前向きな貢献をすると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア国軍とインドネシア警察は COVID-19 パンデミックへの対応に関与する必要があることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は国軍の陸軍参謀総長のアンディカ・プルカサ氏とインドネシア警察の副省長のガトッ・エディ・プラモノ氏は COVID-19 対応と国家経済回復の実施委員会の副委員長に任命しました。二人は委員会の委員長である国営企業大臣エリック・トヒル大臣に直接引き入られる立場につきました。ジョコ・ウィドド大統領は COVID-19 対応と国家経済回復の実施委員会は大量の COVID-19 ワクチン都市の実施における 調整役として国軍と警察を指定しました。予防投資は2021年に実施されます。 COVID-19 パンデミックへの対応における国軍と警察の関与に関しては様々な意見があります。この場合、政府は COVID-19 対応と国家経済回復の実施委員会への国軍と警察の関与は社会の秩序のためであることを強調しました。法務担当大統領スポークスマンのディニ・プルボノ氏は8月16日日曜日の正面による声明で、国軍と警察は委員長では経済問題や法に関することは扱いませんが、秩序動力に焦点を当てると述べました。ディニー氏は国軍と警察の参加は COVID-19 対応の中で非常に必要とされている、特により厳しく広範で大規模な健康プロトコルの同種においてコミュニティの規律を守る中で必要とされていると述べました。国軍と警察は社会的支援の配分など官僚だけが行うには技術的に難しい問題を支援するために必要です。リニー氏はまた、国軍に関する2004年34号法律を参照して、国軍は政府による事前災害の降伏を支援することを含め、戦争以外の軍事作戦の主要な任務を遂行すると説明しました。一方、国家警察に関する規則では、国家警察の主な任務は秩序の乱れや災害から人命、財産、社会、環境の安全を守ることで、これには人種を尊ぶ援助、支援の提供が含まれています。 COVID-19 パンデミックへの対応における治療部隊の関与は、実際には多くの国、民主主義の大国でも行われています。さらに、ほとんどすべての国における社会的および経済的影響は非常に悪いです。パンデミックとその影響に対処するには、社会のすべての予想を巻き込むことが必要です。さらに、インドネシアは COVID-19 パンデミックを非自然災害として宣言しました。国軍と警察はアチェの津波、ジョカルタの地震、ロンボクとパルーでの地震など大規模な自然災害の影響を克服する上で重要な役割を果たしてきたことは否定できません。全国規制の COVID-19 パンデミックの中で、それに対応するための国軍と警察の参加はもちろん、より戦略的でより必要です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年8月18日にインドネシア共和国憲法が可決されたことから始めます。1945年インドネシア共和国憲法、または1945年憲法と略される憲法は、インドネシア共和国政府の憲法の基本法です。1945年8月18日に1945年憲法は、インドネシア独立準備委員会により国家憲法として可決されました。1999年から2002年の間に、1945年の憲法は4つの変更または修正を得て、インドネシアの憲法制度における機関の構成を変更しました。この承認は後にインドネシア憲法の日として祝われます。次は2005年8月18日にジャワ島とバリ島での大規模な停電が発生したことについてです。2005年8月18日のジャワ島とバリ島の停電は1億人近くに影響を与え、インドネシアの歴史上最大の停電の一つになりました。この電源の切断は500キロボルトのジャワ島とバリ島の超高圧エアライン伝送ネットワークの損傷が原因で発生しました。とりわけジャカルタ、ボゴル、タングラン、ブカシのルートでの40を超える電気鉄道両校の影響がキャンセルされました。一方、スカルノハッタ空港では停電が約4時間続き、多くのフライトが遅れました。潜在的な収容の損失は経済的に2億ルピアに達しました。最後は2018年8月18日に2018年アジア大会の開会式についてです。アジア競技大会またはアジア大会は4年ごとに開催されるスポーツイベントで、アジア10の選手が参加し、アジアオリンピック評議会によって開催されます。2018年アジア大会はインドネシアのジャカルタとパレンバンの都市で開催されました。ユスフカラ副大統領を同行したジョコイドル大統領は、8月18日土曜日にジャカルタのグローラ・ブンガルノで2018年アジア大会のスポーツイベントを公式に開催しました。参加者の前で何万人もの観客とメインスタジアムを 満員にした招待状とともに、ジョコ大統領はスピーチの中でインドネシアのすべての人々を代表して45カ国からの特別なゲストの到着を誇りに思っていました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は ICCEPA 協定の1年間インドネシアはチリとの貿易を拡大する可能性を秘めていることについてお伝えします。チリは2019年8月10日から施行されているインドネシア・チリ包括的経済連携協定を通じてインドネシアと包括的経済連携協定を結んでいる唯一のラテンアメリカの国です。したがって8月15日に kemru.go.id のホームページを引用したようにインドネシア外務省は8月14日インドネシア・チリ間のビジネスの可能性を探るをテーマにしたインドネシア・アメリカ大陸の第9回オンラインセミナーを通じて包括的経済連携協定を利用しインドネシアとチリ間の貿易を一般的に拡大するようビジネスマンに奨励することができます。包括的経済連携協定の施行はチリへの7669品目のインドネシア製品の関税撤廃を意味し、製品の 78.3% が非課税になります。チリ市場で非課税は適用されるインドネシアの製品には農産物、缶詰などの水産物、工業製品が含まれます。その実施から1年、インドネシア経営者が協定を十分に活用していないことが分かりました。原因として特定されたのはこの協定の利用率が低いことです。また世界的なパンデミックやインドネシア経営者が村人やインドネシア経営者が南米に商品を輸出するための情報や能力が不足していることもあります。このため情報の普及と経営者の能力は特に中小企業にとって重要な問題と考えられています。セミナーに情報提供者として出席した在チリのインドネシア大使のモハマッド・アンソル大使は輸出を容易にし、それに応じて製品と基準を分類するために中小企業のための特別フォーラムを提供することの重要性を伝えました。これはインドネシア商売業協会またはアプリンド外務省インドネシア輸出金融庁の協力で南米にインドネシアのトレーディングハウスまたはショップを設立する計画に育っています。大使によるとこのインドネシアのショップ開店を成功させるためにサポートで重要な予想の一つは地域でインドネシア製品を販売するためのパートナーまたは運営主体としてのディアスポラの参加だということです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Makin dalamku jatuh kepadamu.
When I think about love, all I can think is your love.
Di mataku hanya kamu yang membuatku
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、こんばんは、インドネシアです。今日は北カリマンタン州のマリア・アンナイ・フェランカニ教会をご紹介します。インドネシアには見事な自然の観光地があるだけでなく、いくつかの非常に人気のある宗教的な観光地もあります。その一つは北スマトラ州のマリア・アンナイ・フェランカニ教会です。正確な場所はメダンのタンジュンスラマの桜通りです。この教会はインドの寺院に似ているため独特です。この教会はインドの寺院にインスピレーションを得てジェームス・バラタプトラ SJ 牧師によって設立されました。マリア・アンナイ・ヴェランカニ教会は2001年に着工され、2005年に完成しました。アンナイ・ヴェランカニという名前はインドの言語に由来しています。案内は母親を意味し、ヴェランカニはマリア聖母が現れた村です。この名館はインドの寺院の特徴であるモーグル建築のカトリック教会によって築かれた背景です。マリア・アンナイ・ヴェランカニ教会の建物は2階建てで構成されています。地上階はホールとして使用され、1階は十字の道を伝える重要な窓を持つバルコニー付きの崇拝の場所です。2階にはインドから直接運ばれてきた高さ2メートルのアンナイ・ヴェランカニとその息子の像があります。イエスの生涯の出来事を告げる二重の窓もあり、天国を象徴する3つのドームを備えた7階の塔が配置されています。左側には毎日祈りを捧げるアンナイ・ヴェランカニ礼拝堂があります。その前には教皇ヨハネス・パウロ2世を記念する小さな庭があります。また子供向けの公園、遠方からの訪問者が無料で宿泊できる総合館もあります。リスナーの皆さん、これでファソナインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。Thank you.
Voice of Indonesia.
コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はエレリ海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局の協力で提供しています。今回は Tugasmu sudah selesai? 日本語であなたの宿題は終わりましたか?についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは Tugasmu sudah selesai? 日本語であなたの宿題は終わりましたか?と題された会話を聞いてください。今回はケフィンさんはクラスで大学の宿題が非常に困難だったため、シティさんに不平を言いました。
Kevin, tugas mata kuliah bahasa Indonesia sudah selesai?
Belum, tugas mata kuliah bahasa Indonesia sulit sekali.
Iya, benar sekali.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Tugas mata kuliah bahasa Indonesia sudah selesai? Tugas mata kuliah bahasa Indonesia sudah selesai? 日本語で、インドネシア語講座の宿題は終わりましたか?インドネシア語講座の宿題は終わりましたか?またクリアバハサインドネシア。またクリアバハサインドネシア。日本語でインドネシア語講座。インドネシア語講座。Tugasnya sulit sekali. Tugasnya sulit sekali. Tugasnya sulit sekali.Tugasnya sulit sekali. 日本語で宿題は非常に困難です。宿題は非常に困難です。Iya, benar. Iya, benar. 日本語でそうですね。そうですね。リスナーの皆さん、Tugas kuliah bahasa Indonesia sulit sekali. Indonesia 語講座の宿題は難しいですね。という表現は、ケフィンさんが上記している授業に関する、ケフィンさんが受講している授業に関するケフィンさんの意見の表明です。意見の表明に対応するために、その意見を承認または拒否することができます。同意した場合、いや、benar、日本語でそうですね、または、saya setuju、日本語で私は同意します、または、 saya sependapat、 日本語で私は同意しますという回答で応答できます。しかし、その意見に同意しない場合は、saya tidak setuju、私は同意しません。または、saya kurang sependapat、日本語で私は同意しませんの反論を言うことができます。リスナーの皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。
Kevin, tugas mata kuliah bahasa Indonesia sudah selesai?
Belum, tugas mata kuliah bahasa Indonesia sulit sekali.
Iya, benar sekali.
リ リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Thank you. telah lama ku tinggalkan. Bila datang rasa rindu.
Listener no minasan, これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。